あの人の英語の本当のところ。このポッドキャストでは、神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が、英語を自由に使える日本人に直接インタビューし、英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます。日本人英語学習者が、英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを、学習者に代わってお聞きしたいと思っています。詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください。URL は englishcoaching.jp/interview です。本日のゲストは水越かおりさんです。
はじめまして。
よろしくお願いします。ではまず最初に自己紹介からお願いいたします。
はい。水越かおりと申します。私は今はですね、個人事業で特に企業向けに外国の人たちと一緒に働いたり、もしくは海外の人が日本に来て働いたり、そういうその日本と外国っていうところのその異文化の中で働く人たちのグローバルリーダーシップの開発、例えばコーチングだとか研修だとか、そういうことをしています。
ありがとうございます、はい。グローバルリーダーシップの育成をされている。
そうですね。はい。
じゃあ、お仕事でも英語を使う機会っていうのが結構ある感じなんですか？
そうですね。育成サポートをさせていただく方が、もしその喋るのが英語の方が楽だったら英語でもいいよということで、切り替えたりもします。
研修をしていらっしゃるようなイメージで合っていますか？
そうですね。どちらかというと、何かをその伝えて教える研修というよりは、うん、お仕事の多くはコーチングのようなワンオンワンと言われるものですね。うん、それと若干、ワークショップ。なので、そのインタラクティブ、みんながこう参加して、そこでチームをこうビルディングしてっていうような形のものはあります。ただ私が一方的に何かを教えるようなものはあんまりないですね。
なるほど、はい。では参加者の方たちから話を聞いて、うんうん、そこから生まれてきたものを一緒に何か作るような、はい、そういうイメージでしょうかね。
そうですね。おっしゃる通りです。
そういった複雑な内容を日本語でも英語でもどちらでもいいよっていう感じでね、受け止めていらっしゃるってことですね。はい。まあ今お仕事の部分でしたけど、うん、日常生活も含めて、はい、今現在日本語と英語って大体何対何ぐらいの割合で使ってらっしゃるんですか？
そうですね。多分イメージは、2対1で日本語と英語かもしれません。
じゃあ日本語の方が多いは多いけれども、うんうん、かなりの割合英語も使っていらっしゃる。
そうですね。で、つい最近までアメリカの方の大学院に、うん、まあ、こう遠隔でずっと所属をして、うん、まあ、学んで研究もしていたので、
はい。
やっぱりその、未だにちょっとこう研究だとか、そちらのつながりというのがほとんど、これはもう完全に英語ですね。それと家族の中にもちょっと英語の方が強い人もいるので、
はい、
私は日本語で向こうはわかるんだけど、向こうは英語で言ってくるとか、そういうのはありますね。
なるほど。じゃあ、お仕事以外でも研究の分野、はい、あるいは日常生活の中で、はい、やや英語が優勢な部分と。
おっしゃる通りですね。優勢な部分あります。
切り替えて生活していらっしゃる。
そうですね。今そうやっておっしゃっていただくと、うん、研究なんかはむしろ日本語はもうわからないかもしれない。
そうですよね。
そうですね。
もうね、日本語に訳す方がやったことないことですもんね。
そうなんですよね。専門用語とかはもうわからないですね、反対に。
そうですよね。
よくだから、本が英語と本、日本語の本が2冊あって。
あ、同じ本の日本語版と英語版。
あります。はい。
じゃあそんな風に英語も使っているよっていう香里さんなんですが、うんうん、
はい、
そもそもの香里さんが英語に出会ったというのはいつどこででしたか？
まあ私の場合は中学で必修科目ですよね。週に3時間、
うんうん、
そこで英語を学んだのが本当に初めてのことで、まあもう今の方たちは皆さんこうもっと早い時期からとか、その小学生ぐらいから生の英語にっていうのもあると思いますけれども、
はい、
私のその時代で、なおかつですね、そんなにこう都会で、生活するという、どっちかというとちょっと山あいの方だったので、 そうすると、小学校でその英語でっていうのは、あんまりこう考えられないというか、周りでもそういうことは別にないですし、日本人以外と会うこともないですし、特に何もせずに、中学で英語っていうのが本当に初めてです。
へえ、じゃあ日本の学校教育の中学1年生が初めて英語に触れた機会。
おっしゃる通りです。もう This is
お
a pen から始まりますね。
その時の印象って何か覚えてらっしゃることありますか？
本をすごく読むのが好きだったので、もう物心ついた時から、あとやっぱり本は家の中にもこう溢れている、世界のいろんなその話が書いてある、こう全集とかが、その子供向けのものが家にあって、やっぱり外に出たい、いつかその行ってみたいっていう、その気持ちは多分すごく強かったと思うんです、もともと。なので、やっぱりその英語に、ここで英語を始めるっていうのは、そういう世界にもしかしてこう、まあ、つながれるというか、やっぱり非常にこう、ワクワクしました。まあ、でもこのワクワクが、授業を受けて、週3時間やって、まあ、中学から始めて塾っていうものにも行き出して、なんかそうするとそのワクワクではないですよね、もうね。日々その文法でも単語でも覚えなきゃいけないとか、ひたすら綴りの練習をして、とか、なんかその練習というか繰り返しが日々あるわけで、ワクワクの枠くらいのとこで、枠くらいのところで、あとはなんかこう苦行みたいな感じになりましたか
そうですか。じゃあ、英語に入る前
ね。
の方がむしろ本を通じて外国っていうものに対する、まあ、憧れみたいなものでしょうかね。何かこうポジティブな感情があって、で、英語を学校で勉強するってなった時に、それがつながるんじゃないかっていう期待感が最初はあったっていうところでしょうか
そうです
ね。
ね。ずっとですね。やっぱり見てみたい、外に行ってみたいな気持ちは、これは特に変わってないですね。変わってないけれども、そんなにすぐに人とこうコミュニケーションを取ったり、向こうに何かその外に出てわかるっていうのは言葉がやっぱりわからないとダメよねっていうのは、そこはこう、一応理解はしていて、そういう意味だとそこの力ってなかなかそんなに簡単につくものじゃないのねと。
そうか。じゃあ、この英語っていう言語で私のやりたい外の人とつながるっていうことに近づいていくのかなと思って始まったけれど、始まってみたら文法、綴り、単語を覚える苦行だったっていうところで、イメージしてたものと違ったなっていう感じがあっ
そ
た。
の通りですね。多分自分がもっとこんな風に学べるってこうふわっとイメージしてたものと、日々やってることとか、なんて言うんですかね。そんなに簡単には。つまり、日本語はずっと喋ってるわけじゃないですか。と、日本語で考えて、日本語で喋ってコミュニケーションを取る。やっぱり、ここに行き着くのってかなり長い話かなっていうのはありますよね。同
なるほ
じよう
ど。
に、自分のその日本語でやってることを、じゃあ、英語に置き換えて生活できるかっていうと、それはなんか、全然自分が考えたこともない山とか谷がありそうだぞっていう感じですかね。
じゃあもう中学生の香織さんは最初は日本語と同じぐらい楽に使えるようになるのかなと思ったら、いや、これは大変そうだぞ
そう
っ
で
てい
す
うのが
ね。
見えてきた。
そうかもしれませんね。言葉の習得って日本語以外したことがなかったんで、それまで。漢字を覚えるとかね、そういうのはまたこう、やんなきゃいけない練習はありますけど、当たり前に気がついたら言葉ってできるようになってるじゃないですか。
その言葉を、日本語を習得したっていう感覚はお持ちだったんですか？
ないですね。ないけれども、まあ、強いて言うならさっきのその理解できる漢字が増えてくるとか、あと、最近思い出したことがあって、やっぱり私すごく本が好きなんだけれども、その本の中に知らない意味がたくさんある。
はい。
例えば、アメリカの昔の本とか読んでると、長持ちってあるんですよね。で、チェス
ははは。
とかな、それ英語で言うと。長持ちなんか見たことないので、
うん。
長持ちって何って、もうそういう時は、親に聞いちゃったりとか、
はい。
あと落語とか好きだったんで、やっぱりそう時代のものとか、そうするとまた知らない単語たく
はあ。
さんあるじゃないですか。で、そういうので、なんていうのかな、時代とか、住んだことのない場所とかのその情報が入ってきて、その単語がわからないとか、あとやっぱりその概念がわからないという時に、まあ当時ネットもないし、広辞苑開きますかって、それもしないんだけど、まあ、うちは割とそのあたりは、親に聞いてすぐ教えてくれたり、したので、そうやって気がついたら、ああ、確か、本を読みながらかなり聞いてた時は多かったなって、なんか最近それを思い出しました。
今のね、お話は英語が始まる前の 段階
そう
で
です す
けれ
ね。
ど、でもまあ私たちの母語である日本語っていうものに対して、まあ本を読むということ自体もそうですけど、かおりさんのその言葉に対する興味っていうものがかなり強かったっていうのが、ちょっと今のお話から伺える気がします
そうかも
ね。
しれませんね。結局それがどういう意味を持つのかっていう。例えばどんな風に見えるものなのか、どうやって使われるものなのか。それが概念だったら、例えばそれが感情に関するものであっても、どういう気持ちなのかっていうのが、そこで止まっちゃうと反対に読むの楽しくなくなるんで、結構読み飛ばすこともあるんだけど、一つの物語って読んでると何度も何度もその物語の中で繰り返される言葉って出るじゃないですか。で、それを知っといた方がこの物語がもっと理解できるっていう、その時に聞いてましたかね。一個一個出てくるたびに聞くというよりは、もうなんか長持ち知らないとちょっとこの生活今一つ想像できないみたいなことになった時に、聞くような感じで、だからこの物語のキーワードみたいなところは、やっぱり聞いてもう一回読み返して、あ、こういうふうなってイメージがより深まるというか、そんな感じの言葉の覚え方は日本語に関してももともとはしてたけど、まあ、でもそれでもね、日本語は最初から喋れますからね。
いやでもね、日本語、例えば中学生までに十数年使っていると言っても、実はそこに対する興味であるとか、今のね、かおりさんみたいに、ここは知っときたいなっていうようなね、何かこう、ご自身の中から出てくる意欲みたいなものっていうのは、やっぱりそれぞれだと思うので、
そうなんですね。
常にその言語に対する、まあ、信頼みたいなものも高かったようにね、
な
聞
る
こえ
ほ
てきま
ど。
す
なる
ね。
ほど。そっか、考えたことなかったですね。
じゃあそんな風に、まあ、割と言語に近いものを感じていた香織さんが、英語の世界が始まって、先ほどあまり華やかでなかったような
そう
お
です
話
ね。
ですけど、どんなところが何かその苦しさみたいなものにつながっていたなって思ってらっしゃいますか？
そうですね。まあ、苦しさはむしろ高校で来ました。
なるほ
で、
ど。
高校の時までは割と、まず英語そのものがやっぱり、最初はなんかその海外にこれでなんか行ったらみたいな、ボワンとしたイメージがあるものの、やっぱり日々のその学校と塾の、英語をやっていくと、で、しかもその目前には高校受験というものが見えてくる。と、その英語ができるっていうことは、つまり、その一つの自分のいわゆるアカデミックな力ですよね。それを証明するものというか
学力
そうですね。本当学力。だから、英語の例えば文法なんかも私にとってはなんか算数とか数学、ここカッコつけてカッコ閉じるとかね。なんかそういう感じのフォーミュラに見えるし、まあパズルというかブロックをずっと積み重ねて、その英語というのをブロックを積み重ねるように学んできた。あとは単語を覚えていく、文法を覚えていくことも、やっぱりどっかでゲーム感覚というか、受験というゲーム 受験というゲームの上に乗っかった状態で、なんか攻略をしていくっていう。だからそういうものに多分なってましたね。
なるほ
で、そこで
ど。
のその苦しみというのは、その時はあんまり多分なく、ただやんなきゃいけないし、攻略するんだってゲーム感覚でやると。
じゃあ、そこの中学の時点では、 まあ、思っていたのとは違うけれど、これはこれで攻
そうなん
略
で
して
す。
いくのは
そう
嫌じゃ
そう。
ないっていう
嫌じゃ
感
な
じ
い。
ですか
おっ
ね。
しゃる通りです。おっしゃる通りです
な
ね。
るほど。それで中学が、まあ、乗り越えられ
そう
て。
ですね。あ、もう一個だけ付け足しとくと、塾の先生が多分この人たちってね、世代的には、曲で言うとビートルズ世代の人たちで、そうすると、やっぱりすごいガチガチにもうそのゲーム攻略みたいにうまく英語を教えてくれる先生が、それでもちょっとしたその、余力というか、ちょっと余った時間で、なんかこう、私たちに植え付けようとしたのはビートルズの曲でしたね。イエスタデイの歌詞みたいな感じの そういうのはあ
そ
り
うで
まし
す
たね。なんかそ
ね。
の、これどういう意味か。やっぱりその、まあ生の英語ってね、生というよりはもっとこう、なんだよ、詩的ですけれども、なんかやっぱりそういうところから私たちが、やっぱりこう英語の喜びを感じてくれるといいなということは、今考えると、あれだけ受験勉強ガンガンやらせてた先生とかも好きになってほしい。なんか受験とは違う枠で学んでほしいっていうのは実はあったのかもだと。
その当時の香織さんはどうだったんですか？例えば歌詞を見たりして、あ、楽しいなとか、受験勉強とは違う面白さみたいなものは
そうで
感
す
じてらっし
ね。
ゃったんですか？
やっぱり中学ぐらいになると、すごくみんな好きだし、聞きたいし。だからビートルズ関わらず、当時は結構イギリスのポップとかも流行ったりとか、あとアメリカとか。日本だと本当にこれもう世代があれですけれども、中学生で男の子たちがみんな好きなのがオフコースとかね。あと YMO とかそういう時代なので、当時こう入ってきた。洋楽なんかは、こう歌詞カードとか見ながら聞いたりとかはしてましたよね。
なるほど。つかの間だけれど、
そうです。
もともと持っていた外国とつながる言語っていう部分は、ちょっとそこで
ある
も
かも
あっ
しれ
た
ま
ら
せ
いい
ん
かなっ
ね。
ていうところで。で、その後高校に入られる。
そうですね。すごい田舎って言いながら、一応東京近郊なので、入った高校が、私立で、都内だったので、通学2時間ぐらいしてそこ行ってたんですけれども。で、ここでですね、結構別に帰国子女受験とかではない人たちも、かなり多くの人が、行ったことがある、住んだことがある、英語、フランス語とかできちゃうみたいな人たちが結構多かったんですよ。なので、むしろその、本当に受験勉強しかしてこなかった。ギリギリ受験勉強でどうにか入りましたみたいな人は多分半分来てたと思いますよ。
それはちょっとしたカルチャーショックみたいな感じあります
そう
か
です
ね。
ね。女の子の学校だったんですけど、彼女たちとその話していろんなその外の話を聞いたり、例えば本が好きだっていうと本の話とか、で、実は彼女たちが住んでたところでも私が実は本で知ってるとか、日本語ですけどね。でもそういうこととかで、その、すごく楽しかったんですよ。別にそれはそれで楽しいんだけれども、で本当にいい刺激をもらって、今でもすごくその仲がいいんですけれども、いろんな刺激をずっともらってきた15歳から。なんだけど、英語の授業っていうものになると、もう苦行どころかなんですよ。で、正直、私は、英語の先生は本当に私が、習った先生は、申し訳ないけど何もいいとは思えなくって、で、むしろその、やりにくかったと思います、その方も。別に、ご本人が長らく住んでた人でもなく、帰国子女とか教えなきゃいけない先生。で、割と生意気盛りな年で、しかも、結構生意気な、人たちの本当にいる学校なので、多分先生もやりにくかっただろうなと思う反面、私の方もやっぱり3年間ギリギリそのどうにか受験勉強だけで英語を学んできた人向けでもないわけだから、なんかすごく中途半端なんですよね。だから反対に私にとっても超えられないハードルというか、いきなりはしごを外された気分になりましたね。
香織さんにとってそれが自分向けでもないなって感じたのはどういうところだったんですか？
知らないことだらけです。
へえ。
その文法とかも多分そうですし、じゃあここ例えば訳してみてみたいな感じになっても、そのさっき言った中学の時ってもっとそのいわゆる算数みたいに文法ってやっていくんですよ。 なんかそういうものではなく、もうちょっとそのカンマの位置とかもなんか感覚的な感じでザザザと訳され、いや、それ全然ついていけないし、こんな文章私は作れないと思うわけですよ。なんかそれをいきなりそのボンと渡されても、もう量も違うし、とにかく何かのアプローチが今までやってたアプローチではもう通用してないし、先生も正直そこであんまり自分の授業が例えばうまくみんなが分かってくれなくても、半分が要は自分の力で解けちゃう人たちなので、別にいいわけですよね、それで。だから、ひっそりこっそり、その私みたいに取り残され感のある人と、私やっぱり未だに英語って苦手意識すごいあるんですね。いろんな意味で。ある程度は、こう、なんていうのかな、自分の中でも二つの言語で考えるようにはなってきてるんですけれども、語学の、その、すごくこう、才能みたいなものっていうのはおそらく別になんかこう、びっくりするようなものはなかったし、でもたまにね、そういう人が、スルッと、日本で生まれ育って、日本語しか使ってなかったはずだけど、やっぱりなんかこう、そういうものについてってるような感じの人もいましたね。ただ、私はもうその、先生も別に、正直見捨ててもいいセグメントぐらい入ってたと思いますよ。
まあ、日本の中学の英語がまあまあ得意だったとか、うまくいってたっていう方たちの中には、英語をその、まあ、帰国子女のように使えていてうまくいっていたタイプの人と、香織さんがおっしゃる通りね、公式に当てはめて単語を組み替えてパターン化すると高得点が取れるよっていう攻略法をこう知って
そう
ね、
ですね。
そのままもうなんなら大学受験まで行ける人もいらっしゃいますけれ
はい。
ど、そういうルートで高校に入ってなんだか様子が違うぞと。
そうですよ
で、
ね。
香織さんの見解としては、自分にはとてもついていけない内容のことをずっとやっている。
そうです
で、
ね。
周りのみんなもたまたま外国で英語を使った経験があるような人は何とかしてるけど、それから中には途中からそれについていけるようになった人もいたかもしれないけれ
そう、
ど、
本当いたかもしれないですけどね。
香織さんご自身はなんかもう心が離れてしまったような、そういう感じだったっていう
おっ
こ
し
と
ゃ
で
る
しょ
通
うか
りで
ね。
すね。で、もう一個離れても良かった理由もあって、高校行くと大学がついてたんですよ。
ほう
だから
ほうほう。
もう受験がないってい
あ、
う。
なるほど。
はい。それはね、すごく大きかったですね。
ああ、じゃあここで例えば英語を捨ててしまっても大学はいけるぞと。
自分が好きじゃないなみたいな科目バンバン捨てつつ、
う
本当次捨てるのは本当は英語捨てたいぐらいの勢いになってまし
ん。
たね。
じゃあもう捨てれるものなら捨てたいっていうところまで
もう、
行ってし
はい。
まってたってことです か
だし、
ね。
赤点取ってももう気にしませんぐらいまで行ってましたね。
なるほど。
アイデンティティが変わりましたよね。その中学までは、なんかこう、できて、英語もできるし、みたいなのが、高校に入ったら、もうできなくてもいいし、英語なんかいっそできない私ぐらいな、そういう風な感じでもう行っちゃってました。で、そのままだから大学もそれで卒業しましたね。
へえ、そうですか。まあ、他のね、得意な科目を伸ばしていけばいいから、英語はいいかっていう時代がそこでしばらく
そう
あっ
で
た
す
んです
ね。おっしゃ
ね。
る通りですね。大学もやっぱり今度受験組の方が全然多くて
確か
入って
に。
くると、皆さんやっぱり高校までの単語とか全部入ってるわけじゃないです
なる
か。
ほど。
だからそうすると、やっぱりこの大学でますます、下からなんだ。じゃあしょうがないねっていうところで収まる。
高校で帰国子女と一緒になり、大学では受験組と一緒
そう
に
です
な
ね。
り、その中で、あ、私英語やらないタイプなんでっていう。
そうです。もう大学のね、英語の授業は必須が1年ぐらいありますけれど、あとゼミに入ると文献購読とかありますけれども、1行に3つぐらい単語わからないと読む気もなくなります。そのスッキーの、小学生の時は物語を読むために、これはキーワードだからこれやっぱり知っときたいとかって言って、聞いたり調べたりみたいなのが、やっぱり1行に3つっていうのはもうそのキャパを超えるなという。それぐらいな感じでやってまし
もう
た
その
ね。
ね、赤点、それがどうしたみたいな、
もう全
そう
然。
いうマインドですから
はい、
ね。
もうそういうマインドです。
もう必修科目も単位が取れれば。
おっしゃる通りです
ね、
ね。
OK ですもん
そう
ね。
ですね。で、やっぱりその時にこう、別にじゃあ外に行くような機会というものも、こう自分の何かこう人参みたいに目の前にぶら下がってたわけでもなく、やっぱり高校とか大学でまあ留学したいんだって言って頑張る人、もしくはやっぱりまあ住んだこともあって英語も得意で、そうするとやっぱりその人たちはやっぱりもう一回留学していくみたいなことになったとしても、もうそれはこう私に敷かれたレールではないみたいな、そういう感じでしたね。もうそこは一線隠して、全然そうじゃないところでハッピーでっていう感じでし
じゃあ周りに例えばその英語を得意として外国に出て行ってっていう人がいたとしても、私は違うからっていう感じで、
そうです
そ
ね。
こに影響されたりという感じではなかったんですか
なかっ
ね。
たですね。で、やっぱりさっきのその地元ですね。その感覚で言うと、その海外旅行に例えば行く人なんてまずいないですし、それは、私のその家族もそうですし、今でも海外で住んでっていうのは、その家族ずっと見渡しても私だけなんですよ。そういう環境なので、別にそれは自分にこう与えられた機会だということを多分感じてなかったと思います。
じゃあ、香織さんにとってはある種当たり前。
そうですね。そうやって外と中を行き来するような、自由に行き来する友達はすごく仲のいい人たち何人もいるんだけれど、彼らが例えばその留学考えるとか、仕事でやっぱりその外資系でとかって言っても、なんかこう私にとってはそれはあんまりこう選択肢の中に入らないというか。
ほう、なるほ
まあ、で
ど。
もなんだろう。そこに何かの感情、例えば寂しいとか悔しいとか、そういうことでもなく、ああ、そうなのっていうぐらいな感じでした
まあ、そ
ね。
の人たちはその人たちの世界、私は私の世界ってい
そうで
う
すね。
感
そ
じで
の、
すかね。
日本と外国ということにしちゃうと、そこには世界が違って、でも、いつもは一緒の世界を共有してるので、そんな感じでしたね。
その香織さんがですね、生活の3分の1英語で暮らしたり、アメリカに留学をされたり、後々なっていくわけなんですけれど、どんなきっかけがあったんですか？
就職をしたときに、私、最初が情報産業なんですね。今はもう IT って一括りしますけど、まあ、ネットとかインターネットない時代の話をしていて、勉強したのは政治学なんですけれども、政治学やって、やっぱりその情報ってすごい大事だと思って、あんまり日本企業とか外資とかそこはこだわらずに、こう就職活動して、結局入った会社は結構日本の会社だったんですけれども、もう99.9%日本の仕事。で、この時点で、まあ、海外につながるようなことっていうのはないのかなと。ただ、まあ、情報っていうことでは非常に満足してる、就職先だったことと、まあ、そこで力をつけて別に将来どうなるかはわからないぐらいな感じで構えてたんです。ただ、やっぱりその頃って、私が学生の時にやっと TOEIC という言葉がこう出てきて、TOEIC という言葉が出てくるというよりは、TOEIC とその、まあ、それまではこう、私は知らなかったけど、TOEFL とかね、留学したい人は受けますみたいなのがあって。でももっとその日常に近いところで、英語っていうのを評価するなんかテストが、もしかしたら今後結構流行るらしいなんていうのをこう横で聞きながら。で、会社に入るとそういうテストが社内でもやっていたりとか、あとやっぱり日本の企業でも留学制度があったりとか、あと細々なんですけれども、海外の支店があったりとか、それなので、英語もう少し頑張っとこうかなって、その時に初めて思った。で、当時、外資系のコンサルティングに行った学生時代の仲の友人が、これがいいよって教えてくれたのが NHK のラジオの講座だとか、ビジネス講座とか、当時、アルプ、リスニングマラソンとか、やっぱりそういうのをこう、まだ元気もあったので、すごい仕事も忙しくって、結構、ストレスもあったんですけど、やっぱりこう、空き時間をそういうことにこう、使ってみようって思って、独学でやってたんですね。で、別にだからっていうことはないんだけれど、社内のテストで、なんかこう、出張に行くには700いくつ必要みたいな当時こう、スコアがあったとすると、私、大学卒業するときって多分500点あったかないかぐらいなんですけど、まあ、700点ぐらいまではこう上げておく。で、そうこうしてる間にたまたまなんですけれど、私の行った部署っていうのはもう国内いろんなところのコンピューターシステム作るよって言ったら言ってたんですけど、 三つ目ぐらいが終わった時に、仕事して4年目か5年目ぐらいに部長に、水越くんシンガポール行ってみる気あるって言われて、で、シンガポールの仕事が取れそうなんだけど、取れたら、システム作りに行くって言われたから、行きますって言ったんですよ。そこで初めて、海外で1年、建築現場で、情報システム入れるっていう、結構面白い機会だったんですけど、そこで初めて、英語で生活し、英語で仕事をし、で、やっぱりそうすると目立つじゃないですか。で、日本に帰ってきて、また同じような、結局は繰り返して、ああ、シンガポールに行く前とあんまり変わらないな。だったら手を挙げて、外国の子会社に出すっていう制度もあったので、手を挙げてみたら、アメリカのニューヨークに出してもらえてと。たまたまそういう機会をもう考えてもいなかったんですけど。で、ニューヨークで駐在で結局1年働いてる間に、まあ今の夫と知り合って、で、まあその時には別に結婚とか決めずに日本に帰ってきて、また日本のその元の会社で働いて、だけどそのうちにちょっと仕事のなんだろう、立ち位置変えたくてベンチャー出たりとか、っていうことをしているうちに、まあ結婚もやっぱりしようかということになって、それで結婚生活が私ニューヨークで始まってるんですよ。なので、実は留学ではなくて大学院も、まあローカルの人として住んで大学院に行ったっていう感じですね。
なるほど。いや、今ね、英語が苦手だったっていうところから、もう
そうで
一
すね、
気
ちょっ
に
と
ア
す
メ
い
リ
ま
カ
せ
の
ん。
ローカルの人として大学院に入るところまで、
ちょっと飛ばしちゃいましたね。ごめんな さい。
ぎゅっとまとめてお話いた
し
だ
ち
い
ゃい
た
まし
感
た
じ
ね。
が
ちょっ
し
と
ます
ご
けれ
めんなさい。
ど、
飛んじゃいましたよね、今ね。
少し戻ってお聞きしますけど、まずその英語が得意でもなく、あまり英語を必要とする環境でもない中、まあ、TOEIC っていうのがあるらしいよ、これ取っとくといいらしいよっていう感じで始めた。そしてそのまあ経験があるお友達がおすすめされたラジオとか教材を使って独学で、まあ、
そう
ざ
で
っ
す
くり
ね。
500から700まで上げた。ここは具体的にどんなことされてたんですか？
そうですね。具体的にはさっきのやっぱり歩くの多分トーイックマラソンと一応リスニングマラソンなるものもやってみたり、あとはそのビジネス英語ですよね、ラジオの。そのあたりはその日常的に触れるようにしたのと、あともう一個思い出しました。私ね、日本語だとあまりに本読むのスピード早すぎちゃうんで、ある時にそうだ、英語で読もうと思って、だから旅行の時には英語の本持っていくとか。で、最初初めて読んだ本が、これ英語の作家でもないドイツの作家なんですけれども、ケストナーっているんですよ。有名なのは二人のロッテとか書いてる。で、それのエミーユって、これ子供本なんですけれども、そのシリーズ、すごく簡単な本なんだけど、楽しいんですね。で、そういうものを読んだり、あとその頃流行ってたサスペンスのシドニー・シェルダンとか、あとジョン・グリシャムとか、あれは法廷もの、弁護士の話なんかよく書きますけれども、あとジェフリー・アーチャーとか、ダウニング街10番地とか、なんかケインとアベル、そういう本ってこう、ワクワク、ドキドキしながら読める。それも、日本語だと多分1日で読むんですよ、それを。なんだけれど、英語だから1ヶ月とか2ヶ月かかっちゃうんですけど、そういうのをやっぱり携帯するようにして読んでましたね。
ちょっ
楽
とし
かっ
待って
た
く
で
ださ
す。
いね。大学時代は1行に3個わからない単語 があっ
本当ですよね。
たら読む気が失せるっておっしゃってましたよ
言っ
ね。
てましたね。
そこから本を持ち歩いて、まあ、いわゆる洋書ですよね。
そうですね。
それをワクワクしながら読むっていうのは、何があったんだろうっていうのはあるんですけど、どうやって読む気になったんでしょうか？
はあ、それね、今私も言われて、今、こういうことかもと思ったんですが、もともと私、フィクションがずっと好きだったんです。ずっと小説が好きだった。それと、あとさっき言ったエミーユなんかは、子供本なんですよ。だけど、大学とか文献購読とかって、エミーユは読まないんですよ。二人のロッテも読まないんですよ。で、やっぱり私だと政治なので、主権とはみたいなこと読んじゃうんですよ。で、そこのやっぱり、英語に対して興味を持って自分が続けられるのは、おそらく、 あの時の自分は、単純に楽しめるものが多分欲しかったんだろうなと、本に関してはね。なので、これぐらいが読めるようになって、あれがだからわかんないですね。ブロックを積む感覚ではなくなったんですよね、あの時の自分が。ブロックを積む感覚ではなく、やっぱりストーリーラインを追いたいという、そっちに目が行くようになった。そのストーリーラインを知りたい。ってなると、今度大人向けの本にも行けるようになる。
なるほ
で、
ど。
想像できるぐらい、大体思ってたことが7割分かってれば、あとの3割は埋められるんですよ。そういう意味だと、大体その最初さえきちんと設定が分かって、登場人物が分かって、こっち方面に行く話ねと思ったら、あと分かんなくても埋められるんですよね。私多分子供の時に、そうやって埋めながら本を読んでいったので、
そうで
そ
す
の
よ
埋める
ね。
力が英語でも発揮されたっていう感
そう
じで
です
か
すよ
ね。
ね。
どうしてものキーワードだけは調べるってい
ここ
う。
でちっちゃい時からの読書量っていうのがじわじわ効いてきたっ
聞い
てて い
き
う
たんで
感
し
じ
ょう
が
ね。
あります
そうで
ね。
す
まあ
ね。
一つにはその今ね、コンテンツが好きかどうかっていうところもね、カールさんの方から出てきた
そう
な
です
と思い
ね。
ますけどね。英語だからといって読まされるみたいなね、興味もないこと、読んでもさっぱりわからないようなこと。
もしか日本語で読んでもわからないようなこと。
味気ないもの、それを与えられていることを英語が嫌だっていうふうにね、解釈してしまっていた時期があったっていう
そう
こ
で
と
す
ですよ
ね。
ね。
そうですね。
で、そこを抜けて、まあ目的ももちろんあったわけですよね。お仕事をしていく
そうで
中
す
で英
ね。
語があるといいなっていう前提の上で好きなものを選んでいったら、今度は記号ではなくて、読んでいるものからそれが連なって人物が見えてくる、ストーリーが見えてくるっていうところで、
そうです
言
ね。
語ではなくて、その向こうにある世界っていうのにもう一度触れることができたというような
おっ
感
しゃ
覚
る
でし
通
ょう
りで
か
す。
ね。
もうその英語が目的じゃないんですよね。その先、それは仕事でも本当そうでした。まあ、よく言われることかもしれないけど、ツールに過ぎない。ツールっていうとなんかちょっとこうイメージ変わっちゃうんですけど、本当にその先にあるものを取りに行きたくて、英語をどうにか乗り越えるっていう感じですよね。
じゃあ、例えばシンガポールに初めて行かれて、そこで英語を使うっていうご経験も、そんな感じだったんです
そう
か？
ですね。まあ、行って、やっぱり自分のミッションがはっきりしていることと、で、そのミッションがさっき言った7割分かれば3割埋めますなんですよ。そういう意味だと部長がその私をそもそもそこに行かせていいって思ったのにいくつか理由があるって言われて、一つはやっぱり同じような規模のコンピュータシステムの開発をプロジェクトマネージした経験がもうその2、3ある。その環境と、もちろんパートナーとかみんな違うし、言語も違うし、法律だって契約だって違うんだけど、そういうことはそのもう、あとはバリエーションの問題なので、どうにかやるでしょっていうところで、私もそこはもうどうにかやりますと。7割というよりは、まあそういうものも含めて5割5割ですかね。新しいもの5割。で、あとはなんかやっぱり何でも食べてどこでも寝るって言われて、確かにそうなんですよ。なので、いつもと同じ環境でないと、まあ仕事でいうとこの力が発揮できないみたいなところをあんまり心配しなくて、多分すぐ立ち上がるだろうというところを割と信用してもらえたので、それで、営業の人、マネージャー一人、この人はアメリカでもトップスクールのうちのウォートンスクール出て、彼がだからまあその私ができない英語のところも、ビジネスの契約のところも、一通り全部カバーできるので、それと私は現場に近いところをってこの二人体制、すごくありがたい体制だったんですけど。で、あとはその英語にしても、まだまだできない英語をその向こうに、ね、英語で言うとテイクアドバンテージなんですけれど、されないようにいかにリスクをヘッジしてやるかっていうところを、なんだろう、私流のやり方っていくつかあの時に編み出して、で、それでどうにか仕事を終わらせて帰ってきたっていうのが、すごく今でもいい経験ですね。
いやー、素晴らしいですね。人によっては最初から10割できていないと、もうなんなら120%の準備ができていないと一歩が踏み出せないっていう慎重な方がね、いらっしゃるかなと思うんですけど、かおりさんはその7割、何だったら5割
そ
で
うです
も
ね。
いけばどうにかなるっていうふうに、それは もともとそういうふうに考えてらしたんですか？それともこのシンガポールなり外国っていうチャンスのためにそういうふうに切り替えられたのか、そのあたりはどうですか？
もともと多分そうなんだと思います。昔から。その何かのチャンスがそこにあれば、その120%いうものはおそらく求めない。あとはやっぱりその仕事の中で、毎回やるたんびに絶対新しい環境なんですよ。で、その新しい環境に対して、その終わるまでの責任をまあ持ちますというあれだと、やっぱりリスクの取り方というよりリスクヘッジですよね。の仕方はやっぱりそれなりにあるし、で、もう一つね、すごく私がそのありがたかったのは、その会社も特に部署だったんですけど、周りが何かあったら俺らがどうにかサポートするからっていうのは、同僚であり先輩の人たちからも、部長からも、一人でその苦しんでこいということは、そういうメッセージはずっとなかったんですよ。いつも大変なのはもちろん自分なんですよ。誰よりも大変なのは自分なんだけど、そのブクブク沈む前に、絶対に白旗をあげろと。何が仕事で良くないって、一人でブクブク沈むことが一番良くない。別にお前のプロジェクトで、他の人はそれに全くかかってないとしても、旗はあげていいんだ、見てるんだからっていうメッセージの常にあるとこだったんですよ。なんかそういう人間関係がずっとあったので、甘い言葉なんか全然ないけれど、サポートはある。面白いですよね。その辺が何かに踏み出していけるっていうところが、いつもなんかこうあったような気がします
そ
ね。
の行ったこともない場所、やったこともないことに飛び込む時って、やっぱ怖さはあるんじゃないかと思うんですけれど、その時に香織さんが、いや、まだ5割だけど、いけるっていうふうにね、思うためには、やはりこう周りの方がこう
そう
サ
です。
ポートして、一人じゃないんだよ。一人なん
そう
だ
で
け
す
れ
ね。
ど、一人じゃないんだよっていうね、そのあ
そう
た
で
り
す
が、
ね。
まさにヘッジっていう言葉ね、分散するようなイメージかと思いますけれど
おっしゃる
ね。
通りです
そ
ね。
のリスクなり不安なり、これからどんなことになるかわからない部分も、一人で抱えないっていうところが勇気
そう
を
です
出す
ね。
ためのコツかもし
おっ
れ
しゃ
ない
る
で
通り
す
ですね。
ね。
私ができることだけではなかったはずで、やっぱりその環境がそれをさせてくれたというか、そういう力をくれた。で、一つだけそのコツの話をすると、これは完全に自分の方からそのアクションを取ったあるコツがあって、英語でミーティングとかする。で、建築現場なんで、私は情報系のそのコントラクター、いわゆる会社で入って、ゼネコンさんみたいなのがこういて、で、もういろんな利害関係を持った人たち、コンサルタント、設計士、で、お客さんがいて、で、みんな違うんですよ、その利害が。で、その利害一致しない中で、こう、毎週10人ぐらいとかね、ミーティングしたりとか、あとはその3人ぐらいでこう話したりする機会、現場でパパパッと情報をこう渡し合ったりとか、ちょっと交渉が入ったりとか、で、そういう機会が、あ、これは結構あるなって思った時に、私がですね、その相手の人、それがお客さんであっても、全員に対して私が言って回ったことがあって、何かっていうと、私がニコニコして聞いてても、私が分かったと思わない方がいいと。よくあるじゃないですか、こう、ってこう、うなずいて、ってニコニコしてナイスな感じで聞いてるけど、英語だから聞こえてないし、自分に対して向けられた真正面に、香りねって言われた言葉はまだどうにか理解するんだけど、あとその分からなかったら聞き返せるんだけど、その3人ぐらいで喋ってて、今3社の交渉だったんだみたいな話。例えばクライアントがいて、ゼネコンがいて、私が、まあ協力会社でいて、3人でパパパッと現場であることがこう話し合われて、で、その時に例えばクライアントとゼネコンが、香りあん時、お宅の会社香りって言ってたよみたいなことにされたら困ると。なので、まずそもそも聞こえてないことを前提にしてくれと。私がだから聞こえてるって期待しないでくれってことですね。
それは英語だから聞こえてないよっていうことをおっしゃったってことですか？
そういうことです。私が100%理解しているように見えたとしても、あなたはそういうふうに思ったとしても、おそらく私は今ここで行われた会議の内容とか、今ここで3社でパパパと行われたことが、実は分かってない可能性がある。理解してない。
いや、ちょっと待ってくださいね。それは実際そうだろうとは思うんですよ。日本人がネイティブじゃない英語で、しかもそういう難しい交渉の場っ だったり、
ま
ス
あ、
ピード感がね、
あと、
あっ
ちょ
た
ろっとちょ
り、
ろまかして言われたこととか、わかんないじゃ
ね
ないです
え、あっ
か。
ちはあっちで、いろんなね、お腹の中で考えてることが、それぞれ違う中で、全部わかるっていうのは、おそらく母語でも難しい
そうですね。
から、こっそり分かってないってことはよくあることだと思うんですけど、香織さんは自らそれを面と向かって
そうです。
告知されたってことで
で、
す。
告知して相手に伝えてお願いしたことは、後で、まあ私のあの同僚のマネージャー、何々さんに香り OK って言ったよとか言われても、いや、私は全然、まずそれを期待するんです。で、本当に大事、私に関わって私に約束させたいことは、私に対して言ってくれと。で、それを私が自分の言葉で、あなたは今私にこれをしてほしいのねっていうふうに言い換えるから、あなたがイエスかノーか言ってくれと。てか、そこまでしないと危ないんですよ。わやわやのことを香りが分かったとか言われちゃうことの方がリスクが大きいんですよ。仕事してて。だから、むしろ、いや、私は自分の言葉で理解を拙い英語で伝えるんで、それであなたが香り OK。そういうふうにしなかったら、今のこのプロセスを経なかったら、正直私は何も合意したとは思わないでくれ。
いやー、すごいなー、それなー。いや、本当にね、実際はそうなんですよ。
そうですね。もうちょっとね、笑っちゃいますよね。
実際はそうなんです。おっしゃる通りで。でも、多くの人はそれをどうやって隠すか、どうやってバレないように、分かったふりが分かったように、そのうちなってくれるのを願って、なんとかごまかしているんですよ。
危ないですよ
危
ね。
ないんです。
あと、人間関係が作りにくくなり
そう
ま
な
す、
ん
そ
で
れは。
す。信頼されないです、それはね。だけど、日本的な相槌だったり、笑顔だったり、なんとなく分かったような、分からないような感じで進めていくっていうのを、香織さんは未然に防がれている。これは、なぜそれをやった方がいいなって思われたんでしょうか？
多分、やっぱりそれがそのプロジェクトマネージやっていると、どこにリスクがあるのか、それが契約なのか人間、この人個人だったりとか、この協力会社のカルチャーであるとか、そういうこう、ソフトの部分も、いわゆるハード、本当に契約そのもの無茶だよねもそうだし、この技術的に危ないよね、まだ新しい技術だから、とか、いろんなことが、その、やっぱりリスクとしてわーっと頭の中にある程度整理されるんですよ。で、その中で、やっぱりその、初めて海外に行った時に、新しく自分が追加したリスクというのが、分かってないのに分かったよね、香り OK って言ったよね、と言われることのリスクは、実はすごい大きいっていうことにやっぱり気がつく。要は、英語の問題ではないんです。先にあるのは、ペナルティも大きなプロジェクトだったんで、ペナルティなしにとりあえず、着地させることが私の目的だったので。それをするためには、まあ正直その四の五の言ってらんないし、で、もう一つは、シンガポールという場所が、これが私最初にニューヨークじゃなくてよかったんですよ。もしくは最初にアメリカのすごい田舎で、みんな英語話者ですみたいなところではなく、シンガポールって結局みんな家では違う言葉喋ってんですよね。例えば中国系の会社だったら、私の目の前でも中国語でわわわと喋ってから、共通語として英語で喋ってくるんですよ。みんなもう共通語が英語しかないから喋る。だからシンガポールで本当楽だったのは、その私が別にすごくその飛び抜けてどうしようもなくということではなく、やっぱりそれがある程度こう許容されるというか、そういうこともあるよねって思えるようなマルチリンガルだし、マルチカルチャーの場所なので、そういうふうに言いやすいですよね。
まあね、おっしゃってることはわかるんですけど、確かにね、モノリンガルの英語ネイティブしかいない場面とは大きく
もう
違うだ
大
ろう
変。
なとは思いますけど、それにしても香織さんの責任感から来る正直さ、誠実さ、そしてその大きな事態を招かないようにという先を読む力、本当素晴らしいですね。
それはやっぱりその前の5年間でかなり鍛えられてたんで、何にリスクがあるかを常になんか探しに行ってる感じ。 これは私も初めて、あ、ここリスクになるなと思ったことだけど、まあ、あれは本当気がついてよかったことだと思うし、30年ぐらい昔の話なんですけど、今でも付き合いのある人たち、仕事ではいろいろあったけれども、信頼関係のある人たちっていますね。
そうですよね。そこでその香織さんが、まあ、ご自身を開示して作った人間関係だからこそできた絆みたいなものですかね。
そうです
素
ね。
晴ら
う
しい。
ん。自己開示っていうことだと多分性格もありますよね、これはね。割と平気っていう。
そうう
ん。
か。
あんまりそれを開示することが自分のプライド云々は全くその関係ないっていうのは多分これも前からあると思います。
そのあたりをね、多分部長さんが見込まれ
そう
て
かもしれま せん
送り
ね。
込まれたんじゃないかと思いますけどね。もうそういう変なプライドでリスクを自ら呼び込まないというのがプライドだっていうこ
そう
と
でで す
しょう
ね。
かね。
そうですね。やっぱり、仕事がきちんと全うできるということが自分のプライドであって、まあ正直そのなりふり構わずっていう言葉、割と私はあれは本当にそうだよねって普通にやる方なので、ただそのなりふり構わないことで、周りがちょっとドンビーちゃうみたいなことがあればそれは考えるけど、それは決して全体的にはいいことではなくなるので、ただやっぱりあの時には私がそういうふうに言っても受け止めてくれるような環境がシンガポールの、しかも建築現場って、いわゆる一般でジェネラルワーカーで働いてる人たちも英語なんか喋らないんですよ。本当にだから共通語としてかろうじての英語のところで現場の線引いてる人なんかもやり取りするので、英語が流暢であることなんか何のプライドにも関係ないっていう感じですね。
その後じゃあアメリカに移られて、これはどうだったんですか？
今度は子会社だったんで、完全に実はアメリカの会社みたいな立て付けでやってたんですけど、まあ、その中でもその昔から実は細々と残ってる日本人部隊みたいなところに入って、でも、アジア人系が多かったですね、そこは。で、やっぱり思ったことというのは、あ、こっちが最初じゃなくてよかったなというのはありましたよね。シンガポールでも、まあ、国の名前をちょっと挙げて申し訳ないけど、あるイギリス人のその設計士の人は、一言で言ってほしいところを、なんかワンパラグラフぐらいで喋るんで、長いんですよ。私、途中でわかんなくなって、ぼーっとしちゃうんですよ。そうするとよく現地のマネージャーが、香りは選択的に今、聞かないようにしてるよね、とか言われて。でも、それが今度アメリカに行ってニューヨークみたいな場所ってみんな早いし、みんなやっぱりすごくたくさん喋るし、まあ、でもそれはやっぱり慣れてくる。で、さっき申し上げたその7割3割、7割3割から6割4割のところで、まあその英語も一回やっぱりシンガポールでもやっていたので、そんなに、まあまた全然違う環境で、いい練習はさせてもらいましたぐらいな感じですかね。ただむしろビジネスカルチャーの方がこっちはかなり違ったんで、シンガポールとか今だとまた別ですけど30年ぐらい前だと、やっぱり日本的なやり方って割と通ってたところ、特にそこは建築現場の一番上が日本の会社だったこともあって、違うんだけど、どっか共通のものってあったんですよ。例えば信頼関係の作り方とか、やっぱりそこを一回作ると、もう水越さんのためにやってあげるって言って協力会社がやってくれたりとか、ニューヨークってやっぱそういう場所ではないので、
そうですね。
私クライアントなんだけど、何回電話しても全く出ないで、もうじゃあ彼の上のマネージャーを抑えて、そっちに言ったらもう5分で電話があるみたいな、そういう感じとかあるじゃないですか。だからこれはまた別の問題で。あ、ちょっと言葉とは違う。うん、で、同じでしたね。その時には英語で私がさっきシンガポールでみんなに伝えて回ったようなリスクはなかったけど、よく伝えてました。その分かった顔してもごめん、分かってないことは多いかも。それは大学院行っても言ってました。それは一応伝えとかないと、なんかグループワークでうーんとか言ってたけど、あれ分かってないや、みたいな。ごめん、分かんなかった。何回も聞くかも、とか言うと、みんな、大丈夫って、自分たちだって日本語でやったらもっとひどいことになるわけだから、香りはそれを英語でやるんだから OK だよってみんな言ってくれるんで、ありがとうって言
かおり
ったら言ってた。
さんが作り出した伝家の宝刀みたいな 感じです
そうで
ね。
すかね。うん。でも、多分、新しい業界で新しいことやるときには、私多分、今でもそれは使うと思います。やっぱり日本語でも英語でも、その業界とかね、ある領域によっては、同じ言葉が違うように使われるんで、やっぱりそこのところ、よく言うんです。期待値設定って私すごい大事だと思ってて、期待値を合わせる。 仕事でも何でも、私は今期待値がずれてないかとか考えてますね。外すこと多いですけどね、それでも。
いやー、だから最初に言うだけではなくて、その時々でも今の期待値どうかなっていうふうに手入れをされているっていうことです
大事
か？
ですよね。それはすごく大事だと思います。
そのあたりは今のご研究だったりお仕事だったりっていう異文化とかグローバルっていう文脈でも共通しているところですか？
ありますね。まあ、コーチングなんかもそうですし、やっぱりその何らかの、例えば問題意識っていうところが起点になったりするじゃないですか。で、それがその人のキャリアに関しての自分の問題意識かもしれない。今私はこんなことをしてるけどとかね。あともしくは部署の中でなんかちょっとモヤモヤしちゃうっていうところの、モヤモヤでもいいんですけどね。個人の中にも期待っていうものが複数あるポイントが存在するとか、周りとの期待とか、会社という組織、もしくはその部署のこの人みたいな、激しく多分ここ多分ずれてるよねみたいな。
自分にしている期待であったり、周りからされている期待であったり、相手の期待と自分の期待のずれであったり
ありま
と。
すよね。あと上司とクライアントとね、協力会社と、実は全部の期待値のずれのところで自分が苦しんでいたりとか、何かのずれのあるところっていうのが多分、私がやってることなのかなって思いますね。
まあ、英語きっかけなのか、外国きっかけなのかわからないですけど、何らかズレの間にはまってしまっている人ってたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれど、そういう方に何か香織さんから一言いただけるとしたら、どんな言葉になりますか？
アドバイスというよりは私がっていうことでいいかな、また。その全員にとってのこれがその解決策だとは決して思わないんだけれども、やっぱりそのズレの中で、英語だとまあビクティムですよね。日本語で直訳すると犠牲者っていうふうになっちゃってちょっとなんだけど、自分が今その環境のせいで困ったことになっているっていうことは、あんまり実は多分思わないんだと思うんですね。なんかそこにやっぱり、自分ならではの働きかけができるっていうことを、多分割と前提において私行動をとってるんだと思うんですよ。何かその自分のアクションで何かが変えられるっていうのが、多分どっかのすごく奥底のところにあるんだと思うんです。一番嫌いなのは硬直状態なんですよ、私。なんかこう A さんと B さんと C さんが、なんかその要は誰が本当に権限持ってるかもよくわかんないで、決まんないから自分が動けないとか言うわけですよね。まあこういうふうになった時に、私今まで割と若い時から石投げ込むんですよ、そこに。だから全員から怒られたりするんですよ。もう激怒されたりするんですよ。でも硬直してるよりいいんじゃないっていう。そのね、なんていうのか、そういうこう自分が何かをアクションを取ることで、一瞬はすごい、えっていう方に行くかもしれないけど、でもそれも含めて雨降って地固まるって言葉あるよねっていう世界です。
こう自分の望まない環境に置かれていたとしても、自らが動く、何かを変えられると信じている。
そうですね。選択肢は自分にあるっていうのが多分どっかに、仕事の局面では一応頭には置いとくかなっていう感じですね。まあでも本当たくさん失敗してますけどね。たくさん怒られてるし、たくさん失敗してるんですけどね。
いやー、本日はありがとうございまし
いや、こちら
た。
こそ貴重な機会いただきまして、どうもありがとうございました。